皆さんこんばんは。パレットラジオパーソナリティのロペスです。毎回播磨に魅力的なゲストをお呼びしてお送りする人生対談ラジオ、パレットラジオ。今月のテーマは趣味と仕事。今回のゲストはおとぎボックスで、作曲家の川野音也くんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あとこちらの方ですね、ガヤの方で、バルーンショップイースマイル代表のロミヒーさんと、
ロミヒーです。
デザイナーのはっちゃん、
はい、はっちゃんです。
で、音声関係はいつものガッキーにやってもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、番組テーマ、趣味と仕事についてなんですけども、最近ね、SNS の方では結構話題になってますけども、
はい、
まあ、好きをこうね、仕事にしていく流れみたいなのが来てるじゃないですか。
はい。
ただなかなかそれやっぱ仕事にしていく中で自分のしたいことを 100% するって結構厳しくて、クライアントワークとかする中で。
そうです。はい、はい、
そうか。そういう中でその趣味と仕事を分ける人もいたり、趣味と仕事を一緒にしてやってる人もいたり、はい、今回ゲスト様々やったんですけども、
はい、まあ、
これからそういう道、進路選択をしていく音也くんに対してはどういうことを考えてるのかっていうのを中心にね、お話聞いていけたらなというふうに思ってます。
はい、
はい、はい、まあ、再度になりますけども、番組テーマ趣味と仕事についてのお話を前半にしまして、後半ロペスの人生相談コーナー、こちらの2本でお送りさせてもらいます。この場でどんなお話が聞けるのか、30分という限られた時間ですけども、ぜひ最後までお付き合いください。それではパレットラジオスタートです。今晩も始まりました。播磨に魅力的なゲストをお呼びしてお送りする人生対談ラジオ、パレットラジオ。今回のテーマは趣味と仕事。ゲストは音也くんに来ていただいております。音也くん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。川野音也です。
今作曲家で、
はい、
大阪音楽大学で、おとぎボックスという学生団体のところで今作曲をしてくれてるんやね。
そうです、はい。
でこれがね、すごいことに、この前やってたあのビヨンド京都っていうね、あの企業さんがされてる、学生団体の何やろな、プレゼン大会みたいなのがあったんやね。
そうですね、プレゼンして、それ投票でという感じですね。
そうそう、それの第1位に。
へえ、すごい。
最優秀賞取ってたね。
はい、最優秀賞いただいて、まあ、いろいろ嬉しいお話もいただいてるみたいなんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい、
京都ってもう学生団体の聖地みたいなところがあって、あの大学多いんやんか、同志社もある、京大もある、でインカレもすごい盛んで、そういうところでしてる学生団体のプレゼン大会で1位を取るっていうのはすごいことで、
これは本当にあの、おとぎボックスのリーダーの梶本くんが、あのプレゼンの舞台に立って頑張ってくれたんで、本当にもう梶本くんのおかげやと思ってます。僕はもうあんまり何もしてないっちゃ何もしてないんで。
あ、そうなんや。
はい、
まあ、でも今までの実績に関してはね、みんなで作ってきたとこやと思うんで。
そうですね、はい。
そう実際パレットの方でもね、インタビューさせてもらって記事も上がってますけども。
はい、ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。じゃあ、まあ、その中でね、あのインタビューの中でも何度かお聞きしたと思うんですけど、趣味と仕事、
はい、
っていうところについてちょっと、まあ、音也くんの考え方を聞いていきたいなというふうに。
そうですね、
思ってます。
はい、
今は、大阪音楽大学の、
大阪音楽大学 の、 あのミュージッククリエーション専攻っていう専攻に、
はいはいはい、
今所属しておりまして、普段は映画音楽とか、CM 音楽だったり、歌物の音楽っていうのを作る、勉強してるんですけれども、はいはい
は
い、
なるほど。
趣味と仕事の違いって最近僕もいろいろ考えたりしてるんですけど、
おお、
なんか目的が多分違うと思うんです、僕は。
目的、はいはいはい、
はい、趣味と、何ですかね、仕事と、
それはどういう違いがあると思う？
クリエイターかアーティストかっていうようなもんなんですけども。
ああ、はいはいはいはいはい、
はい。まあ、一つの違いは、あの相手がいるかどうかやと思うんです。
相手、まあクライアントありきの仕事かどうかっていうところやね。
そうです。あの趣味でやってる方っていうのは、目的が多分、その僕だったら作曲なんですけど、作曲するということが目的で、 作曲されてると思うんですけど、
うーん、
仕事になるとやっぱり相手っていうのがいるんで、
はいはいはい、
誰かのために作るっていうのが目的になってくる。そういう意味で今クリエイターとしての勉強をしてるんです。
はいはいはい、
まあ、クリエイターっていうのは誰かに求められて何それを作るっていうような、でアーティストっていうのは、まあ、自分が表現したいものを誰かに届けるっていう、まあ、このクリエイターになるかアーティストになるかっていうところで今僕は悩んでるんですけれど。
あ、そうなんや、ちょうど今ど真ん中なんだ
そうなんです。
なるほど、
はい、そういうの考えてる中でやっぱ仕事と趣味の違いとかも考えるようになって、
はいはいはいはい、
はい、今の中で僕の中にある結論っていうのは、相手がいるかどうかだと思ってるんですね、うん
うん、なるほどね、
はい、
まあ、確かにアートに関してはまあ作品を買うっていうイメージだけど、クリエイターに関してはあれやもんね、
はい、
技術を買うっていうイメージやもんね。
そうですね、
そっかそっか。実際その大阪音楽大学では、はい、アーティストの養成も、クリエイターの養成も両方やってる感じ。
そうですね、はい、
ああそうなんや。え、肌感覚としてでもいいんやけど、大体どれぐらいの割合でどっちが多いとかってあったりする、
はい、作曲をする専攻自体が2つありまして、
はいはいはい、
僕が所属してるのは、ミュージッククリエーション専攻、
はい、
でこっちは割とクリエイター側の専攻なんですけれども、うん、作曲専攻という専攻もありまして、
はいはい、
そっちは割とそのアーティスト側。
あ、そうなんだ。
ような印象ですね。
なるほどね。
はい。
もう音楽に関しても J-POP だけに限らずクラシックもやり、結構な編曲もやってたもんね、音谷くんね。
はい、そうですね。
です
ので僕のいるクリエーション専攻では割とその求められてるものにどれだけ応えられるかというような。
あ、
はい、
そっかそっか。そういう面で言うと本当にあれやね、デザイナーとかもそうやし、ライターもそうやけど、はい、クライアントありきのクライアントワークっていうところが肝になってくるもんね。
はい、
なるほどね。そっか、今ちょうど悩んでる途中っていうことやないよね
そうなんです、まあ、クリエイターとしてももちろんやっていきたいんですけど、
うんうん、
このアーティストとして自己表現ももっと深いところまでできるようになれたらいいなというようなところで、うんうんうん、
そっか。ちなみに今回収録では第2回目かな、
はい、
実際に音大を出て音楽活動してる人を収録したんですよ。
はい、
そう、三木ゆうきくんっていう子なんですけど、
はい、
彼も彼は川崎の方の専属音楽大学っていうところの卒業生なんですけど、
はい、はい、
なんかクライアントワークと自分たちが作りたい音楽と両方うまいことこうバランス取りながらやってるっていう話があって。
ああ、そうですね、はい、
なんかそういうやり方みたいなのもあるみたいやけども、
はい、
まあ音谷くんのそのこれからのキャリアプランとしてなんかどういう形が理想みたいなのあったりする？
そうですね、今所属してるおとぎボックスの方では、求められてるものだったりこの団体として表現したいものを作る、
はいはいはい、
っていうことをしてるので割とクリエイター的なお仕事なんですけど、それ、おとぎボックス側でクリエイターとしての仕事をしながら、個人でアーティストとして活動していけたらと思ってます。
あ、なるほどね、
はい、
団体に所属してる分に関してはまあお仕事としてで、個人ではまあ創作活動として一つやっていきたいと。
そうですね、
なるほどね。そこの住み分けって結構難しかったりせえへん？
あ、難しいです
やんねえ、
はい、
そっかそっか。今なんかそこでこう直面してる具体的な課題ってあったりする？
そうですね、やっぱりクリエイターとしての今仕事が多いので、やっぱりその自己表現をこうちょっと控えるではないんですけど、
はいはいはい、
個性を完全に決して求められてるものを作らないといけないというところはちょっとしんどさはあるんですけど、やっぱでもそれで仕事なんで楽しいところも たくさんあるんですけどね。
うんうんうん
うん、はい、やっぱはい、そういう感じ。
折り合いつけていかなあかんもんね、そこはね。
そうですね。
なるほど。まあ、自分もライターっていう仕事をしてる中でやっぱり、
はい、
書きたいものと書かないといけないものっていうところの折り合いをつけながら、はい、まあ、当然クライアントワークでもあるので、そこはすごいね、難しいところがあったりするね。書きたいものがあっても、ね、お客さん求めてなかったら書いたところでお金ならへんしっていう、
はい、自己満足でしかないですからね。
そうそうそうそう、言ってしまうとそうやんね。ほんまにそうなんよね、はい、うん、そうそうそう、そっかそっか。
でもどちらにしても一応その伝えたい相手っていうのはいると思うんで、うん、
あ、ターゲットがね、
はい、アーティストだからといってその趣味というか、
うん、
趣味になるということではないと思う。
はいはいはいはい。
アーティストとして行くならアーティストなりにやっぱり誰かに何かを伝えるというふうに相手を意識してないと、
うん、
ただの趣味になってしまうので。
はいはいはい、せやね、
はい。
まあ、どの道それで食べていくっていう話になった時はっていうことやね。
はい、
そっかそっか。実際にその大学で今ちょっと学んでる時に、
はい、
まあ音楽好きで入ってきた人とかもおると思うんやけど、
はい、
なんか好きで入ってきたはいいものの現実見てちょっとなんかしんどいみたいな感じになってる子たちっておったりする？
どうなんでしょうね。でもあんまりみんな表には出さない。その中でやっぱり負けたくないなっていう意識は自分の中にひっそりと持ってますけど。
そっか、バチバチやな、
はい。まあ、勝ち負けじゃないんですけどやっぱり、うん、ね、人よりいいものを作りたいと思ってしまうんですよね。
負けん気強いもんね、おさやくんね、そこね。
そう、それが、まあ、そんなこと考えずに本当は作りたいんですけど、やっぱりどうしても意識してしまうところはあります。
へえ。はっちゃんもあれやんね、あの、うん、大学というか専門学校というかでは実際クリエイターやったわけやけど、周りとこうライバル意識持ったりした？
ライバル意識か。今思うと逆にその今だからそうデザインと関わることはあったりはするけど、学生の時ってデザインのことに関して興味あったかって、好きは好きやけど、
うん、
それこの仕事としてしたいかっていうのはあんまり考えてなかった身でもあって、どっちかというと人と関わることをしたいっていう気持ちの方がすごく強くあって。
あ、まあ、デザインをツールとしてじゃないけど、
まあ、もうデザインはもうそこでこそ趣味でいいやって思ってた時があったんですよ、
うん、
学生の時は。
あ、そうなんや。
それよりも人と接しながら自分の成長だったり自分のこうなんかいいところを見つけていくっていうことをしていきたいなっていうのを学生の時は思っちゃってて。
へえ、そうなんや、
うん、だからライバル視っていうのは私はなかった感じになりますね。
なるほどね、うん、そっかそっか。もう音谷くん、その大学の中で、
はい、
こう、まあ、いろんな学生の中で悩みの相談とかがあると思うんやけど、
はい、
まあ、聞いてるとあれなんやね、なんかそういうイメージで思ってたけど、あんまり表に出さん子が多いんやね。
そうですね、僕が鈍感なだけかもしれないですけど。
なるほど。あんま声かけられへんというか、そういう相談受けないタイプ。
そうです。
そっか。なんかインタビューした時に思ったけど、音谷くんってあれやもんね、目の前の仕事に関してやっぱ淡々と取り組んでいけるタイプやもんね。
そうです、あんまり悩み事とかないタイプで。まあ、悩んでることは悩んでるんですけど、そんなに長引かないですね。
あ、目の前の仕事を一つ一つこなしていってっていう話をしてたもんね。
はい、
そっかそっか。ちなみに、まあ今後そのどういう道を選ぶのかによって仕事と趣味の関係っていうのは多分大きく比重が変わってくると思うんやけど、
はい、
自分の中ではどっちの比重を大きくしたいとかってあったりする？
それは一応仕事としてもちろんやっていきたいんですけれども、
うん、
その趣味でやる時のその遊び心みたいなものはやっぱり捨てたくないですね。
あ、
作品に対してもっとこうしてやろうとか、
うん、
なんかそういう遊び心というか、
うんうんうん、
創作意欲みたいなものはそのまま持っときたいなと思ってます。
大事やね、そこは、
はい、
クリエイティブ職に関しては絶対欠かされへんところよね、うん、 そっかそっか。じゃあまあ最後になるんですけども、前半の部分の、
はい、
まあ、これからその好きを仕事にしたいっていう人ってたくさん出てくると思うんやんか、音楽だけに関わらず、
はい、
まああのソーシャルネットワークでも結構出てきてるんやけど、
はい、
そういう人たちにこうアドバイスするとしたら、なんか一言あったりする？
アドバイスですかね、僕もまだそんな実現できてない身なんですけれども、やっぱりもうそれこそ周りの教えてもらってがくださってる先生方とか、一緒に頑張ってくれてる仲間とか、まあ、応援してくれてる方に感謝しながら、諦めずにやるしかないんじゃないですかね。
諦めずに、なんかもうこの放送の毎回のテーマやね。そうそう、なんか好きを仕事にする際には絶対そこに対して一定の熱量を超えてないといけないよねっていうのがなんかみんな言ってて、これまでの収録の中で、
はい、はい、
まあ、第1回目ではその対象に対して音楽に関してもそれに音楽に狂ってると言えるぐらいのなんか熱量がいるんじゃないかみたいな話もあったりとかして、
そうですね、はい、
さらっと言ったな、そうですね。やっぱそう思う。
ただその熱量っていうのも人それぞれのあり方があるんで、
こう
本当にもう狂ったように好きっていうのが熱量ではないと思うんです。
あ、それだけが熱量じゃないってこと？
はい、
まあ、確かに好きだけではやっていけない部分っていうのもあると思うんやけど、そこに対してこう乗り越えていくためになんかこういうのが必要やっていうのあったりする？
そこに対して、そうですね、やっぱりその好きだけではやっていけないっていうのはもちろんそうなんですけど、まあ、それを、まあ、仕事にするにあたってやっぱり基礎力だったり学ぶことっていうのは大事だと思います。
あ、基礎基本、
はい、結局学ばないと好きにできないんで。
あ、好きにできない、
はい、学ぶことで、まあ、作品だったり表現に対する自由度が増えていくのかなと思ってます。
あ、なるほどね、
はい、
面白いな。そっかそっか、ライティングもそうやもんね、語彙が少なければ少ないほど使えることが少ないから、
はい、
表現が思うようにできなかったりするもんね、
はい、なので最初はなんか勉強してると自由じゃなく感じるんですけど、だんだんそれがいろんなことを知っていくと、それが自由に使えるようになってくるんで、
はいはいはい、
最近はもう学ぶことが楽しいなっていう感じです。
めっちゃいいやん。そうなんや。
はい、
わかりました。じゃあまあ好学心と、まあ、好きっていう気持ちと諦めないっていうところが、
はい、
多分これから大事になってくるでしょうっていうところやね。
はいはい、そうです。
わかりました。まあ、再度になるんですけども、まあ、前半部分番組のテーマ、趣味と仕事について、作曲家の音谷くんにお話を聞きました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてなんですけども、ロペスの人生相談コーナーをお送りいたします。
はい、
日常の些細な課題や人生の壮大なテーマまで、ロペスが抱える悩みについてゲストに幅広くお答えしてもらうロペスの人生相談コーナー、今宵もたくさんゲストに相談していこうと思います。ということでですね、学生に相談をします。はい、28の大人がね、
普通逆だったりするんですけどね。
そう、いや、まあただクリエイターとしては多分本当に音谷くんが先輩なんで、
いやいやいやいや
いやいやいやいやいや、
もう参考になるように頑張ります。
普通に答えてくれたらいいから。もう自分の中で今やっぱ悩みとしては、いただいてる仕事で、
はい、
気持ちの切り替えがうまくいかない、例えばその自分のこうやったらもっと良くなるのになって思ってても、そもそも向こうが求めてないそのクオリティを、
はい、
っていうことがあったりとかして、仕事は仕事って言って割り切って取り組めない、うまく取り、まあ一応作品としてはちゃんと出してるんやけど、
はい、
気持ちとして折り合いがついてないと、まあ、精神衛生上あまり良くなかったりするんで、
はい、
そのあたり音谷くんとかどうしてるんかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ってます。
そうですね、僕もそういうことはよくあるんですけれども、
あ、やっぱ、まあ、ある、
うん、はい、だから大学の教授とかによく言われるのは、どれだけ共感力があるかっていうことを言われるんですけど、
ほう、共感力、
共感力っていうのは例えばクライアントからオーダーが来て、そのオーダーに対する、あ、ここいいねとか、ここに力込めてるねとかっていう、その読み取る能力だったり、
はいはいはいはい、
その向こうのオーダーを こう書いた人に対してどれだけ共感できるかでやっぱり変わってくると思うんですよ。
あ、相手側の都合であったりとか思いであったりっていうのにどこまで寄り添えるかっていうことか、はい、
そこに共感できればやっぱりその同じ目線でものを作ることが、うんうん、まあ、できると思うので。
なるほどね。
まあ、そうすることによってやっぱおのずと向こうの求めてるものも作りやすくなりますし、
うんうんうん、
やっぱりあのお互い気持ちよくできるんじゃないかなと。
あー、そっか。なんかそこはちょっと俺のあれやね、共感力とか想像力が足りん部分かもしれん。
それは僕もなんですけどね。
我が強すぎるとやっぱりうまくいかん時ってあるもんね。
そうですね。
うん、大人になるにつれて丸くなってるかなと思うけども、
はい、
そっか。特に自分に関してはキャラが濃いから。
物理的にも
物理的にキャラ濃いってどういうことだよ。そっかそっか。あとまあもう一つあんねんけど、
はい、
俺って結構あれなんやか、ライティング始めてまだまだ浅い。
あ、はい、
歴がで、はい、大学で専門的なその文学部であの言語学とかを、はい、まあ、履修したわけでもないし、
はい、
学士で言っても教育学やから俺取ってるのって、
はい、
その大学で専門性を学んでる人から見て、そういう言ったらハイアマ、プロじゃなくてハイアマチュアみたいな人ってどういう風に見えてるんかなっていうのをちょっと聞いてみたかって。
ああ、はい、
うん、
僕自身はですけれども、
うん、
あんまりどこの大学とかっていうのはあんまり気にしてなくて、
ほうほうほう、
まあ言ってしまえば音大出たからといって、
うん、
プロってわけじゃないですし、
うん、
まあ、音大行ってなくてもそれなりに上手い人とかめちゃくちゃ上手い人とかいてるので、
うん、
やっぱり本人のやる気とか意欲次第だと思いますけどね、うん
うん、なるほど。もう基礎とかがさ、すごい大事やっていうのを前半部分で言ってたけど、
はい、
そこに関してもやっぱ独学で勉強できるような時代にはなってきてると。
そうですね。ただその作品になるときに大事なのは別に基礎力ではなくて出来上がったものだと思うので、
あ、はいはい、
その、まあ、作る過程で基礎は必要なんですけど、
うん、
結局いいものを作れるかどうかなので、
うーん、
どこの大学で何を勉強したとかっていうのはあんまり作品には関係ないと思う。
なるほど、出来上がったもので勝負っていうことやね。
そうですね、まあその作品だけ見るとですけどね、
うんうんうん、
やっぱり人のつながりとかだと音大とかそういう専門性のある学校だとやっぱり専門家もいらっしゃるので、そういう面ではコミュニティというのは作りやすいですけれど。
コミュニティね、大事やね、仕事する上では本当にね。
はい、
そっかそっか。作品でなんとか勝負していけるようにはなりたいね。
そうですね、
うん、インタビューの時にも答えたけど、どうしてもキャラで書いちゃってたとこもあったから今まで。
あ、はい、
うん、出した作品で勝負ができるレベルにまで行きたいなと思ってて、
はい、
そうそうそう、それをまあ専門の人らから見てどう見えるんかなっていうのはちょっと気になっとった部分やったから、
はい、
今回質問させてもらったんやけども、はい、俺のやる気次第ってことやね。
結果そうなります
。せやんな。
そうですね。ただまあ専門学校出てないからといって、
うん、
そのダメってわけじゃ全然ないじゃないですか。
いや励みになるわ。
それこそ僕の大学の教授も、うん、音楽大学を出てるわけではなくないので、
うん、あ、そうなんや。
はい、まあそういう人もいます。
へー、
でもそれでもだいぶこう活躍されてる感じ、先生とか。はい、
そっかそっか。
誰でも知ってるような曲を書いてたりとかしてます。
せやね、
はい、
俺も名前出していいか分からんからあえて個人名出さないけど、
はい、
もともと大工をされてたっていう話も聞いてるし、すごいよね。
そうですね。
そっかそっか。まあ、専門学校とかそういう専門の大学で学んでる意義っていうのも、まあ、当然あるわけやね。
はい、
まあ、コミュニティっていう話もしてたし、人脈とか、
はい、そうです、
体系的に学んでいける仕組みもしっかり整ってるってことやね。
はい、そこはとても大きいと思います。
力のある人たちから教えてもらえるっていうのも贅沢やもんな。
はい、
羨ましい。ま
あとは同じ夢を持ってる学生と集まれるっていうのも、
そこええよな。いや、なんか音大何回かその行かしてもらった時にめっちゃ思った、それ。
はい、そこが結構強いと思いますね。
お互い刺激し合って、うーん、
はい。
そっかそっか、そうそうくんとかすごいもんね。
そうですね、すごい僕も勉強させてもらってます。
お互い刺激こう与え合いながら、それこそ切磋琢磨しながらできるってすごい素敵やなと思うし。
はい、
そっか。自分もなんか、じゃあちょっとまあさすがに大学レベルは厳しいかもしれへんけど、お互いこう高め合えるような仲間作りつつ、
はい、
師匠を見つけてしっかり勉強していこうと思いました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、ではこのお悩みはこれで解決ということで。
はい、
はい、音谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。小田君もありがとう、本当に。
はい、ありがとうございます。
移動中やったやんね。
すいません、帰り道なんで。
いやいや、夜遅くまで本当ご苦労さんです。まあ、次回の放送なんですけども、生放送で、お送りさせていただくことになりますんで、小田君もし時間あったら、
あ、ぜひ楽しみにします。
ぜひツイッターの方で、多分ペリスコープでね、はい、配信することになると思うんで、ちらっと覗いていただけたら助かります。
はい、
はい、じゃあまた、来週ね、日程の方はまだちょっと未定ではあるんですけども、ツイッターの方で拡散させてもらいまして、生放送をお送りしたいと思います。それではまた、この時間でお会いしましょう。またねー。
バイバイ。